は2時30分を回りました。この時間は尾道の水産業を応援地域おこし協力隊の坂本美幸さんをお迎えしています。坂本さん、今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
坂本さんが地域おこし協力隊になられて初めての春。
そうですね、はい、は
い。桜楽しみましたか？
いやもうすごい綺麗でした。初めて、なんかボリューミーな桜がいっぱいあって、
ボリューミーな
桜がいっぱいあって、本当にびっくりしました、
ね、あの坂本さんが以前住まれていた、まあ、東京もね桜の名所がたくさんあるかと思いますが、はい、また違いますか、都会の桜と。
東京であんまり桜綺麗だなと思って見たことがなかったので、尾道の桜は本当綺麗だなって思いました。
あ、なんかもう桜と海っていうのがセットになって見れるのもこの尾道の、ね、桜ですよね。
うちの近所は菜の花も近くに咲いてたので、菜の花と桜と海って最高かよって思いました。
最高ですねピンク黄色青みたいなね、
はい、
はい、はい。さあ、まあ、坂本さんのインスタグラムをねいろいろと見せてい
ただい
てますが、春だ桜だ魚がうまい、
はい、
ということで、まあ、今はもう桜の季節ですが、同じピンク色の桜鯛、
はい、桜鯛いっぱいいましたね。
あの写真っていうか、あの動画はええじゃん尾道の、
はい、そうです。
めちゃくちゃ大量に入荷してましたね。
平日ですよ
でもあれが午前中なくなっちゃうんですね。
そうなんです、ほとんど売り切れちゃう感じなので、すごいすごいですね。
すごい、あれだけ鯛が、桜鯛が、はい、大量に取れてるんですね今。
そうなんです。で、あの漁師さんが厨房で下ごしらえとかしてくださるんですけど、今日多いですねって言ったら、やっと春らしくなったわねっていう風に皆さんおっしゃってまして、はい、魚がいっぱい出てきてるようですね。
なんかこう季節によってこの魚が美味しいとかっていうのって、あんまり私も意識してなかったんですけど、はい、そう今は桜鯛美味しい、
はい、産卵前で卵も持ってますので、脂肪が油が乗ってすごく美味しい時期のようです。
ね、はい、あとその他カワハギ、ホゴ、クロダイ、アコウ、ゲンチョウと、はい、紹介されてましたね、
はい、盛りだくさんでした、
でもやっぱエージャンにお魚買いに行こうと思うと、私よく買い物行くんですけど夕方もないんですよ。
そうなんですよ、夕方ないんですよね。皆さん午前中にね狙ってやっぱり買いに来てくださるようなので、ありがたいですが、
魚を買うときはやっぱ午前中ですね、
はいはい、お願いします。
ただ私がよく行くスーパーに、はい、尾道さんってちゃんとシールが貼ったお魚を置いているところがあって、
嬉しいです。
絶対私はその尾道さんを買うようにしてるんですけど、はい、ね、この間メバル、
はい、
メバルといえば煮付けかなと思ったんですけど、はい、塩焼きにしたんですよ。
あ、いいですね。
ちょっといいお塩で染み込ませて、はい、すっごい美味しかったですね。
そうですね。
さすが尾道さんと言いながら食べました。
地のものは美味しいですので、
美味しいですね、はい、やっぱりね違いますね、
はいはい、ありがとうございます、は
い、お魚いっぱい食べてほしいなと思います、はい、さあ最近 の、 坂本さんの活動としては、はい、尾道高校の科学部に体験入部したというか、
はい、はい、尾道高校と尾道中学 の、うん、中高で科学部さんがあるんですけど、
はい、
はい、アサリの違いを取るということで、うん、ちょっと一緒にお邪魔させていただきました。
はい、
はい、
浦崎の
干潟で、
はいはい、高尾干潟っていうところでね、はい、
漁協さんが管理されている干潟で、うん、その違いを分けてもらうということだったので、
ええ、
はい、寒の戻りでむちゃくちゃ寒い日だったんですよその日
なるほど、
ね、もう震えながら学生さんたちやってたので、
ええ、
でもね、しんどい作業も一生懸命やっていらっしゃって、感動しました。
科学部ってそういう活動もしてるんですね。
そうですね、生物の研究などをなさってて、ついこの間は日本水産学会でもその干潟の研究で発表されたようです。
あ、はい、そうなんですね、はい、尾道高校科学部体験入部という、ね、
体験入部、おばさん一人で行ってきました
、は 尾道高校のね、はい、活動にも潜入したということですが、はい、あとは尾道市の無人島鹿島に行かれたそうですね。そうですね、
はい、これもブルーカバーじゃない、ゴミの清掃をされるということで、うん、はい、フェリーで貸し切りのフェリーで連れてっていただいて、はい、そこは近代福山の、うん、それも科学部さんの生徒さんと、あとは、まあ、その自然環境保護の活動なさってる方などなど、はい、とご一緒にさせていただきました。
あ、なんかこういう離島とか半島の先端部っていうのは結構ゴミが溜まるんですね。
そうなんですよ、なんか潮の流れとかでですね、うん、で、撤去する人がいないのでどんどん溜まる一方で、はい、すごいゴミの量でした。
あ、そうなんですか、はい、なんかこれは全国的にもこういったことは課題になっているそうですね。
そのようですね、やっぱりプラスチックなどが分解されないので、うんうんうん、マイクロプラスチックの問題などにもつながりますし、非常に深刻な問題のようです。
私たちがこう、はい、毎日の生活でなんかこう気をつけることってありますか？
参加されてたその環境活動なさってる方は、うん、まずはマイボトルを持ち歩くことからっていうふうにおっしゃってましたね。ペットボトルを1本でも使わないっていうことがまずは第一歩になりますっていうふうにおっしゃってたので、はい、それからも気をつけるようにしてます。
うちも夏になるとね、これからの季節になると炭酸を、はい、飲むんですけど、はい、よくお酒のね、はい、ハイボールとかで、はい、炭酸の機械を買いました。
あれいいらしいですね。
すごいです。
はい、うん、エコにもなるし、素敵です。
エコにもなるし、本当何が嬉しいってやっぱペットボトルのゴミが、はい、減ったっていうのがもう嬉しかったです。
そうなんですよね、ペットボトルのゴミって結構場所取りますからね。
取ります、はい、うん、あれ毎日何本か飲んでたらすごい量になりますよね、はいはい、うん、私たちができることって言ったら、ペットボトルを減らす、はい、水筒にお茶とか飲み物入れて持ってきてねということですね、
は
い
は
い、
もしくはそのペットボトルも長く使うっていうふうにおっしゃってましたね。その空になったらすすいで別洗ってまた別の飲み物入れて使うとか、はい、そういうふうなこともできますっていうことでした。
なるほどね、はい、そういったお話もあったりしたんですね。
はい、ありました。
はい、尾道の無人島の鹿島に海ごみ清掃活動、はい、はい、行かれたということですね、はい、いろんな活動をされていて、坂本さんね、インスタグラムでそういった活動も動画などでねチェックしていただければと思いますので、尾道水産とね検索していただいて、はい、ぜひフォローしていただければと思います。
はい、お願いします。
はい、今日も今月もね来ていただきました、尾道の水産業を応援地域おこし協力隊坂本美幸さんでした。今月もありがとうございました。
ありがとうございました。